CCM プレゼンツスタジオスモーキース
タジオスモーキー MC のマリコです。
カルロスです。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
お帰りなさい。
どうも。告知です。
告知です。
はい、
はい、来たる2月25日、はい、夜8時、はい、新宿でですね、
はい、
オフ会します。
はい、まあ、オフ会というか、まあ、そんな大げさなもんじゃないですけどねまあ普通の飲み会と思っていただいて結構です、はい、要するにリスナーさんもし何かね来ていただけるんだったら、うん、これからちょっと 1年経ちましたんでね、うん、また面白い番組作りをしたいなと、まあ、そのヒントをくださいということですね。
皆様のお力を借りて、はい、簡単にブレストができると思います。
はい、ぜひお願いします。
お願いいたします。
はい、ご連絡、お申し込みはスタジオスモーキーアットマーク gmail.com までご連絡をください。もしくはツイッター、僕のツイッターのアカウントに DM でいただいたりしても構いませんので、うん、とりあえずそれで何かしらの方を連絡いただければと思います。はい、で今週なんですけど、前回はね、うん、ジャカルタに滞在した時の隊長のね、うん、まあ、独白というか、うん、まあ、波乱の人生というかね、うん、それを語っていただきました。今回は、まあ、僕が見たジャカルタのイメージというか印象を、まあ、語ってみたということですね。あんまりね、ジャカルタっていうのは旅行で行くような場所ではあんまりないので、うん、街ですからね。だいたいインドネシアって皆さんバリとかああいうリゾート行かれますけど、うん、まあ、ジャカルタって言ったら、まあ、本当にビジネス町ですから、まあ、あんまり行かれないと思うんですけど、まあ、それでも僕にしてみたらすごく興味深いことがたくさんありましたので、まあ、ちょっとそんな話を今回はさせていただきますので、
うん、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、マリコさん。
カルさん、
いやー、また行ってきましたよ、ジャカルタ。
またですね。
はい、
結構バブリだったっていう、
うん、まあ、1年ぶりのジャカルタだったんですけどね、うん、まあ、隊長にちょっと決算報告を、うん、
決算報告
ですよ。それはそうですよ。スモーキー1年経ちましたんで。
そうですよね。
まあ、1年のこの経過とね、うん、あと今年何を目指すか、うん、事業報告をちょっと最初にしてまいりました。
それビジネストリップじゃないですか。
いや、ビジネストリップですよ。何言っちゃってんですか。伊達にギシアンプレゼンツっていう名前つけてませんから。基本的に親会社と子会社の関係みたいなもんだ。
株主の報告行ったって
。もうやっぱりオーナーでありプロデューサーでありね、はい、隊長ですからやっぱり当然報告しなきゃいけませんからね、はい、で、まあ、そうですね。今回
どうやって行ったんですか。
今回またあれですよ、成田から、
は
い、スカルナハッタまで。
なんかいつもなんか桜ラウンジでなんか美味しいもの食べてるのな
んか、うん、だって僕 JAL の上級会員だもん。自慢じゃないけど、JAL の上級会員だもん。
なんかいつまでかなんかラグジュアリー立ってるんですか。いつもなんか桜ラウンジでなんかこう、なんかこう優雅にして
る。でもあれだよ、うん、乗ってるシートは長距離便以外みんなエコノミーですけどね、誰かと違って。
でも JAL のね、エコノミーっていいんじゃないですか。
ね、行きは、うん、JAL のスカイワイダーっつった新しいシートだったんですよ。
あ、プレミアム、
あれ、ちょっと普通のエコ、うん、めちゃめちゃいいですよ。
へ、
あれね、僕ね、プレミアムエコノミーいらないんじゃないかなと思うぐらいに、
へ、
うん、シートピッチがすごく広い、
うんうんうん、
僕でも膝と前のシートの差がものすごく余裕があって、うん、ちょっとブログに写真載っけますけど、
うんうん、
でモニターがでかい。
ああ、そうなんだ。
でかい。だから映画見ててもすごい見やすいし、でスマホのその充電用のね USB がね、いいところについてるんですよ。
え、ついてない席あるんですか。
いや、普通ついてないから。
え、
ついてないよ、そんなの。
冗談です。
だろ、あなたたちいいんですけど、あんないかなって。いや、本当そういうもんなんですよ。で、あれはね、すごくいいです、うん、で、広いし、まあ、設備もいいし、収納もたくさんあるし、うん、だから僕ね、行きはね、スカイワイダー、要するにその新感覚エコノミーとかいうタイトルのシート、
あ、はいはいはい、
安倍ちゃん
が言ってます、うん、
だから行きはあえて僕ね、バルクヘッドじゃなかったんですよ、
うんうんうん、
要するにバルク席を使うとそのモニターとかテーブル出さなきゃいけない
んですよ、うんうんうん、
でプラス収納が前の
席
後ろについてるんで、うんうん、あれが使えないんですよ、
うんうん、
で前にタイに行った時に両方ともバルクだったんですけど、うんうん、それで、あ、これだったらバルクじゃない方がいいなっていう、うんうん、ちょっと反省があったので、行きはもう丸くじゃない普通の席で、ただし後ろにもうシートがないやつがあって、うんうん、思いっきり倒せるようにして、
いいな。
で帰りは普通のいわゆる昔の前のシートだったんで丸くで、やっぱ選んで帰りましたけどね。
はい、いいな。
でまあスカラのハッターから、まあ、ジャカルタのダウンタウンまで行ったんですけど、で意外とインドネシアってあの 馴染みないじゃないですか、うん、なので、まあ、まあたかだか僕も2回しか行ってませんけども、ちょっとあの知ったかぶりをしたいんですけどあのスカルノハッタからダウンタウンまでその移動の手段が2つしかないんですよ。
2つ
タクシーとバス。
あ、
電車がないですよ。
電車がない、
はい、ノーチョイスなんですよ。だからバスは乗れないので、うん、やっぱタクシーじゃないですか、うんうん、で空港、まあ、出てタクシー乗り場目指すんですけど、うん、そのタクシーも実は我々みたいに外国人の旅行者はもう一択選択肢は一つだけ、うん、ブルーバードタクシーっていうのがあるんですけど、うんうんうん、これだけ。
え、なんでそれなんですか。
あのね、ブルーバードタクシーの上にあると、ね、シルバーバードってあるんですよ、うん、でこれが、まあ、ラグジュアリーとエコノミーだと思ってください、うん、で他は普通の地元の、うん、地元、まあ、みんな地元なんですけど、もう少し安いタクシー会社ありますけど、ブルーバードタクシーっていうのはやっぱりその会社の仕組みがしっかりしてて、目的地までちゃんと送り届けてくれるとか、あるいはぼったくりしないとか、うん、要するにその信頼を置けるタクシー会社みたいなんですよね。だから隊長からも絶対ブルーバード乗りなさいって言われたし、うん、僕もそう思ってるんですけどね。まあ、ちなみにカスタムさんと去年行った時は、うん、タクシーはおろか、あの人力車みたいなやつ乗ったりとかどこでもいつでも降りられるバス乗ったりとか、あと電車も、うん、まあ、カスタムさんみたいなベテランがいるとね全く問題はないんですけど、あの人ほらインドネシア語できますしね、うん、だから僕みたいな、まあ、ビギナーのねツーリストは特にネシア語もできないわけですから、やっぱりブルーバードタクシー選んで、うん、で一応その乗るときに配車係が行き先を言ってくれるんですよね、うん、タクシーのお兄ちゃんに、うん、で必ずその何どういうタクシーを乗ったかって控えもくれるん で、うん、で何かあったら言ってくださいって感じ、うん、でブルーバードタクシーの運転手も片言ですけど一応英語がちょっとできるので、うん、どこ行ってください、あそこ行ってくださいから言えますんで、でそこは全くもう安心して乗れるんですよ、うん、ただ普通の安いタクシーに比べて若干値段は高いですよ。高いっつったと知れてますから、空港からね、ダウンタウンまでだいたい15万ルピア
で、いくらなんですか。
だいたい1500円かけるぐらい、
はい、
だいたいだからあの、はい、15万ぐらいって言われると、ゼロ、3つ取ればいいのかな、うん、3つでいいのかな、3つかな。
ちなみにリマの空港からダウンタウンまで2500円だったかな、タクシーで。
それはだって物価のあれがあるもの。
あ、
うん、であと高速が高速通るんで、これは1万4千ルピアなんで、まあ1万4千ルピア、そうだ、1万4千ルピア、まあ140円、僕は何かな、1万4千円とか、まあまあそんなもんですよ、うん、はいはい。で、あ、そうそうね、一つね、気をつけなきゃいけないのは、空港、あ、飛行機降りますよね、降りるとアライバルビザを買わなきゃいけないんですよ。
あ、そうだったね、
はい。で、そのビザが去年は25ドル、うん、US ドルね、今年35ドルに上がってやがって、いきなり10ドル上がってて、うん、で、僕ね、去年行った時に、一応その時、米ドル持ってったんですよ、うん、現金で、うん。で、去年見た時に、確かクレジットカードが使えるって書いてたので、うん、まあ、ビザかマスターだったら問題ないだろうと思って、持ってったんですよね。で、現金もあえて持たない、うん。そしたら、係員にその、クレジットカードでも構わないけど、全然使えるんだけど、手数料かかるよ、高いよって言われた、うんうん、で、まあ何パーセントか聞かなかったんだけども、うん、あ、なんか嫌だなと思って、で、その、あ、そうなんですかって答えて瞬間に向こうから、お前は日本人かって言われたんですよ、うん、あ、そうだよって、そしたら日本円でも払えるよって言われた、うん、で、日本円だったら5000円だって言われた要するに35ドルでしょ、現金だと、うん、まあ4000、今のレートで4200-300円ですよ、うん、で、日本円だったら5000円ですよ。で、クレジットカードの手数料いくらかかるか分かんないけど、なんかめんどくさいなと思って、だから僕5000円払いました。
ああ、
はい。で、お釣りがね、ルピアで来たっていうね。
あ、でもお釣り来たんだ。
お、もう当たり前ですよ、1万円払ったんで。
あ、そうかそうか、
そう、1万円払って5000円分を一応そのビザで引かれて、うん、で、5000円分の、価値のあるお金がルピアで返ってきたって、うん、お釣りで。で、それを持って、で、あの通関出るときに通関出て ATM でキャッシングして、だいたい日本円でどうだろう、まあ、1万円ぐらい分くらい。
やっぱキャッシングがいいんですか。
僕はキャッシングがいいと思いますね、うん、キャッシングして日本に帰ってって即返すのがいいと思うな、リボンにしないで、うんうん、多分両替するよりもレートはいいと思いますよ、うん、はい、僕の記憶だと。で、タクシーに乗ってダウンタウンに行きました、うん、で普段だと結構渋滞してるんですけど、 1時間以上かかるんですよ。1時間どうだろう、2、30分かかるのかな、渋滞したら分かんないですけど、まあ、その時はちょっと空いてたんで、まあ、1時間ぐらいで着いて、で隊長と合流して、で飯をねバックに行ったんですけど、うんうんうん、まあその時にあの同じくジャカルタ在住のね二郎さんという人に合流していただいて、うんうんうん、まあ、かまどを邁進されてるっていう、あの
かまど
もしくはあのパタヤの住人と呼ばれる二郎さんなんですけど、で韓国料理屋でなんか飯食って、でまあバー行ったりとか、あとクラブですね。今回はねとにかく夜遊びをやっぱりしようということで、まあどっちみち2泊しかできないんで、うん、2晩ともやっぱりあの夜遊びをちょっとね収集的にしてきましたよ。でまあまあ、最後はやっぱり絶対クラブに行くんですけど、まあ面白かったですね。とにかくバブリーで、
うん、
うん、もうね日本のバブルの時代のことを記憶ある人だったら容易に想像つくんですけど、まあみんな楽しそうですわ、うん、はい、他の国と比べるとねやっぱりその楽しさの表情がね不安がないというか、
うん、
まあ最もそこに来てる連中は本当にまあラグジュアリーな家庭に育ってるんでしょうね、うん、まあ、ハイソーな人たちですよ、うん、だけどそこから一歩出るとあの建設現場がまあすごい建設ラッシュなんですけども、なんかね聞いたら、最初に聞いたらね、そのインドネシア、まあ、特にジャカルタはそうなんでしょうけど、建築現場がね24時間稼働なんですって。
へー、
要するに昼間暑いでしょ、だから効率上がらないん で、うん、で夜は涼しいんでまだ、うん、でやっぱりやるんですって。だから建築需要が旺盛なんで、うん、24時間だから二毛作みたいなもんなんで、うん、まあ、普通の工期よりも短くできるんでしょうね、うん、でその工員たちってその敷地の中に住んじゃうんですね。
そうなんですか。
はい、でその要するにまあ野宿に近いですよ、
うん、
でその工事現場の近所にはその工員たちを当てにした屋台がいっぱい出てるんですよ、
うん、
でびっくりしたのがその屋台ってその日本の屋台みたいなもんですよね。いわゆるリアカーみたいな、うん、引いて動く屋台なんですけど、うんうん、でその屋台を少し改造して中に人が住んでるんですよ。
屋台の中に住
んでる、うん、
たくましい、
びっくりしちゃって。で他の工員たちはその中に住んであの寝泊まりしたりとかしてて、あるいは近くの公園で寝泊まりしたりとかしてるんですよ。あのねこの差は激しすぎるなと。でついつい我々ねその外国に行くとね、今の平均月収いくらぐらいですかなんて聞いちゃうんですけど、うん、この中間層があるっていうのは我々の前提になってますけど、うん、他の国って中間層っていうその発想がないですよね、そもそも存在がないわけで、特にインドネシアはやっぱりそこの概念が僕ないんじゃないかなと思って。でだってやっぱりそのギャップの激しさはね半端がない、本当に半端ない。ただもう一つびっくりしたのは、うん、あの僕よくねやっぱ中国よく行くんで、中国とやっぱり比べてしまうんですけど、中国も貧富の差が激しいですよ。で工事現場とか行くとやっぱりそういうその工員たちの顔を見るとやっぱ貧しいので、非常にその悲壮感があるんですよ、
うんうん、
まあ、目つきも悪いし、うんうん、だけどねインドネシアの場合は悲壮感がないんですよ。
へ、
どういうわけかみんなね穏やかなんですよ、人が。でもっとね、まあ、スラム街とか行けばまた話は別だと思いますよ。ただ普通にこう街中見てても貧しいんだろうなと思うような人でもなんか穏やかなんですよ、悲壮感がないですよ。で象徴的だったのはね、うん、まあ歩いててあの まあ道端で寝泊まりしてるおばちゃんがいたんですよ、うん、何回も顔見てたんですね、そこなんか道通ってたんで、うんうん、でそのおばちゃんはねその本当に歩道のちょっとこう段があるところをベッド代わりにしてでそこで寝てたんですよ。
段があるところ、
はい、
なるほどね、
はい、で街灯の明かりを利用して新聞読んでたりとかして、うん、で何回も通ってるんで向こうもちょっと認識してくれたのかな、うん、目と目が合った瞬間でにっこり笑うんですよね、
うん、
でも恵んでくれと一言も言われない、
うん、
まあ、何やって食ってるか分かんないですけど、うん、まあ、足元見たらもちろん裸足ですしね、うん、だけどねなんかこう中国と違って人のなんか悲壮感がね、貧しい人があんまり貧しい人でもないんですね。
あれさ、やっぱりその、うん、あったかいから、
うん、
基本的に食べるもの困んない
ん、うん、それは当然あると思いますね。だから去年だからカスタムさんと昼間ブラブラした時も、うん、まあ、当然カスタムさんに連れてってもらうのでローカルのところしかないので、 ローカルのマーケットとかですね、うん、行って、でそれこそ交通手段はそのどこでも乗り降りできるようなオンボロのバスですよね、うん、であと何つうかな、ハジャイっつうのかな、あのツクツクみたいなの
が、ああはいはい、
はい、あれも乗ったんですよ。で当然ローカルの人にまみれましたけど、ある程度だけど同じですね、印象は貧しいんだろうけど悲壮感がない。
インドネシアやっぱ暑いんですか、やっぱり。
暑いっすよ、やっぱり熱帯ですしね、あの赤道南半球ですからね。
そうだよね。
あで台風がないってことはやっぱり赤道に近いんですよ、うん、台風がないって言ってましたから。台風ってほら赤道直下は起きないですからね、うん、はい、暑いっすよ。ただまあ行ったのは雨季だ、1月は雨季ですから、まあ雨は降らなかったですよね。だから暑いっすよ。だからまあまあ今マルコさんおっしゃった通り投資する心配がないので、うん、まあ暖かい国の人はやっぱりのんびりしてますよね、うん、でこれも隊長も言ってたけど DNA に腹減ったらジャングル入りゃなんか生えてるからっていうような、うん、だから今日明日の今日の食べ物があれば別に困らないよ。
まあペルーもそうですよ。
まあそういうもんですかね。だからまあそれプラスやっぱりイスラムっていうのもあるのかなと思いましたね。
あイスラム、
うん、やっぱりインドネシアはやっぱり世界最大のムスリムの国なので、うん、でもちろんコーランが流れ、あのね僕ね最近ほらイスラムのそのまあまあまつわるいろんな事件がありますでしょ。でそれだけ聞いてるとなんかムスリムの人たちっていうのはその野蛮っていうイメージがやっぱどうしても湧くんですけど、でもああやってイスラムの国に行くと全く逆なんですよ僕のイメージは。要するに1日に5回ほらコーランが流れて礼拝するじゃないですか。で最初はね僕の意味全く分かんない、もう本当にこんなね非効率的なね、いちいちほら何もかも作業中断してやるわけじゃないですか。だけどあれもね見方変えると1日に5回自分をリセットできるわけですよね。はい、で結局ほら忙しくなってくるとわーっとなるじゃないですか、うん、そうするとこうね忙しいって言えばほら心がなくなるって書きますけども、ただああやって1日に5回気持ちをリセットできるのってひょっとしたらなんか気持ちをこう穏やかに保つのにはなんかいいんじゃないのかな思ってきましたね、この間やった時。でイスラムの人ってやっぱりもともとその相互扶助っていうか、うん、そういう精神もやっぱりあるって聞いてますし、うん、まあそれがやっぱりあれだけ貧しい人が多いんですけど、そんなにこのなんつうのかな悲壮感があるというか、まあそういう人があんまり少ないのかなと、そこに繋がってんのかなみたいな。
えみんなインドネシアそんな厳格ではないって
聞いて、いや緩いっすよ、緩い緩い、はい、みんなほらイスラムの女性がかぶるベールみたいなの、うんうん、みんなかぶってる人もたくさんいますけど多いけど、でもみんながみんなかぶってないし、うん、でアルコールだって一応一応ねスーパーとか行くと売ってるんですよ、
うん、
ちょっと奥まった隠れたところ、
うん、
で去年カッサノさんとあるスーパーのワイン売り場に行ったんですよね、うん、でその店員と話したんですけど、もう率直に聞いたんですよ、イスラムの国なのにこうやってアルコール売っててもなんか大丈夫なのって聞いたんですよ。そしたらやっぱりそういうその人が言ってたのは、うん、基本的に家では飲まない、
うん、
うん、自宅では飲まない、特にお父さんとかおじいちゃんおばあちゃんがいる家では自宅では若い人も飲まないんですって。で飲みたくなったらコンビニとかあるいはクラブとか行ってで買って飲むっていうんですね、うん、でそこのまあスーパーは外国人向けのスーパーだったんで、うん、それは全く問題ないんだよって言ってました。だから飲食店でもまあまあアルコールのメニューがないところにまだ入ったことがないよね、うん、ただマレーシアに行った時はトルコレストランはアルコールはなかったですね、うん、確かに。だからそういう店も中にはあると思いますね。だからまあまあ、う
ん、あれでもインドネシアビンタってインドネシア
ビンタビールあれうまいですよ、はい、
インドネシアのビールですよ、ね、
あそうインドネシアのビールあれ超うまいですね。だからそこまあ緩やかなんじゃないですかね、はい、厳格ではないですよ、
うん、
ただやっぱりムスリムの国なんでやっぱりイスラムのその行動基準みたいなのが求められるでしょうし、うん、でやっぱりモスクはところそころにありますしね、で時間になればやっぱり街中にコーラが流れるし、はい、そこは全く同じですよ、はい、でまあただね服装とかはムスリムのいわゆる伝統的な格好をしている人はあまりいない。
あまり
いない。ただそうですね。ただね、暑い国でしょ。うん、暑い国なんですけど、肌あまり出してないんですよ。
やっぱそれは宗教。
ああ、やっぱ宗教的なやっぱり背景があるんじゃないですかね。 あの男の人でも分かんないですけどほとんど長ズボン、あと長袖、うん、でまあバイク乗る人が多いんで普通に上着羽織ったりもしてますね、うん、暑いんですよ30度超えてても。
あれじゃないですか、よくありがちなのが暑い国ほど、うん、いや涼しい涼しいって言って自慢してこう長袖長ズボン、
いやでもそこまでの余裕はないですよ、余裕ないですね、はい、本当にあのさっきも言った貧しい人でも割とそういう長袖長ズボンの格好、まあ虫が多いんで、
あ
虫除けっていう意味はあるんでしょうけども、ね、ただ本当にそうですね、サンダル履き、みんなサンダル履きかなと思ったけどそうでもないですし、一応やっぱりあれはやっぱ肌をあまり出さないっていう、
なるほど、
ムスリムの人のやっぱポリシーなんじゃないですかね、はい、まあその分ね、女の人がなんかこう田舎臭い、 あまり可愛い子いないんですけどね、
でもおっぱい大きかったですよ、
あの田舎のおばちゃんみたいな感じですよ、
あ
安産系、ああいう感じの体型が多いですね、だからすごくそういうのがあの今回2回目ね、ちょっとジャカルタに滞在して思った、一番思ったこと、インドネシアの人のなんつうかな、そのマインドというか穏やかだなと思って、でなんでかなと思ったらやっぱりあの人たちの行動規範、マインドの中にムスリム、イスラムの人の何かがやっぱあるんじゃないのかなみたいな、
結構みんな熱心には勉強するのがそういうタイプではないんですか、
うーん、どうなんですかね、やっぱりあの教育の環境っていうのは間違いなくあれは所得の水準と比例するので、うんうんうん、もう少しやっぱり所得水準が上がってこないと、
上がってこないとダメか、
やっぱり教育環境は良くならないんじゃないですか、まあこれは一般的なセオリーからするとっていうことですけど、でただまあまあ、と言いながらもやっぱり国としてのその経済は伸びていってはいるので、うん、だから体調に聞いたらそのワーカーの賃金もどんどんどんどん上がってるって話ですけど、今はなんかワーカーの最低賃金が2万円で3万円ぐらいとかいっちゃったな、
あそうなんだ、
だから大体中5年か6年ぐらいまで中国のワーカーの賃金ぐらいじゃないですかね、イメージがそんな感じかなと思ったんですけど、ただまあ、 非常になんていうんですかね、人は悪くないですよインドネシアは、やっぱり本当あのくどいようですけど穏やかですし、まあ、昔はねそのテロとかねあったりとかして、うん、今の有名なホテルには自動小銃構えた人もいますけども、
うんうんうん、
でもまあまあそれで必ずデパートとか行くときはあの金属探知機通らなきゃいけないとかね、
あそうなんだ、
はい、それはありますけど、それをしょっぴいても、まあ、まあ人は穏やかで、ただまあまだインフラが整ってないので、さっきも申し上げた通り電車が走ってないですからね、一部はあのいわゆる日本で言ったら JR みたいなのが通ってますけど、うん、でも一応長距離、長距離でもないか、まあ、そんなにその事細かに走ってるわけじゃないので、うん、まあ、勢いを言えば車がね中心になるし、
うん、
とはいうものの渋滞が激しいので、
まあ見たいです
ね、うん、ものすごい、
やっぱり排ガスとかすごい、
うん、排ガスの問題いずれ出てくるでしょうね、だから排ガスの問題がみんな気にしてないんじゃないかな、でもまあ結構マスクしてる人も多いですね、はい、あの暑いのにね長袖長ズボンにマスクしてね歩いてますよ、なんかマスクも結構おしゃれなマスク、キティちゃんのフリートのマスク、結構女の子はそんなことやってましたね、はい、あとはまあそうだな、まあ交通手段はやっぱそういう感じなので、もう少しなんか地下鉄ができたりとかしてくる、またあと10年とかあるんでしょうねきっと、
そう街中の普通一般庶民の生活ですけど、どういうものを皆さん食べてるんですか、うん、やっぱ豚は食べないんですか、
豚はもちろん食べないです、だからあれですね、豚肉を本来使うべき中華料理でも使えないとか、
うん、酢豚でも食べないわけです、
中華街行ったら食えるでしょうね、はい、だけど一般的な店では豚肉はやっぱりダメですよね、で豚のエキスのものもダメなんでしょうね、
あ
ただショッピングモールでね一風堂が出てたんですよ、豚骨ラーメンの、
ダメじゃないですか、
あれダメだと思うんですけどでも多分でも豚骨じゃなくて一風堂じゃないでしょうし、行ってないですよ、行ってない、確認してないですけど、どうやってですかね、
鶏
じゃないと、いやわかんないですけど、
牛、
うん、まあまあ一応豚肉はやっぱりダメはダメだから、アルコールよりも豚肉の方が厳格なんじゃないですか、
それでも中華系がそこまで多ければあんまり関係ないのかな、
あいやいやだから中華街行けばそうですよ、
あいや一般的にあの
一般的
に
はダメ
ダメ
ダメ、あダメ、それはダメ、うん、だから誰を相手にするかって決まってくるんじゃないですか、レストランでやっぱりインドネシア人を相手にしたいんだったら豚肉は絶対ダメですよね、うん、それはダメ、
なるほど、
うん、そういうもんみたいですよ、
じゃあ一般的なレストランに行って、うん、 じゃあビールって言っても出てこなくて、
いやだからそれ出ますよ、
出る、
うん、出る、うん、普通に今のところインドネシアで行った店でビールは出てこなかった、ビールメニューがない店はなかったですよ、うん、一応それは飲める、
飲めた
ですね、ただアルコールよりもやっぱり豚肉に対するそのなんつうかな厳格さはまあ半端ないのかなという気はしましたけどね、うん、
その酒、お酒が高いとかいう感じ、
酒は安くないですね、
安くはない、
うん、スーパー行ってもやっぱりそうだな、大体日本の倍はしないですけど、まあそれ近いですね、あ倍するわ、するする、
ビール1本いくらぐ
らい、あビールよりもウイスキーが高い、
あウイスキー、
ウイスキーが高い、だ体調のとこに行くときにお土産やっぱりねバーボンを買っていくんですよね、
うんうんうん、
だってやっぱ高いもんスーパーみたいな、だって1本ボトル1社1000円ぐらいするんじゃないですか、ね、確かに、
あそんな高いんだ、
するする買えないですよ、あんなの、いや、うん、ワインは日本とあんま変わんないぐらいかな、
え、じゃあディスコとか行って、はい、アルコール結構高い
んですか、うん、それは安いですよ、
それは安い、
だいたいボトル、あの、ビンタンビールいつも頼むんですけど、だいたい日本円で言うとだいたい1000円
1000円
1000円、10万ルピアだから1000円
ビンタン、
ビンタン、1本、
あでもそんな安くないね、
でもまあそんなもんですよ、だからエントランスビールいらないです、
ああまあそうなんですね、
うん、
あじゃあ
安いですよ、安いです、やっぱり韓国だったらやっぱあれ今1500円ですからね、うんうん、エントランスビール、うんうん、あとビール1本、うん、で高いとこだとやっぱり場合2000円ぐらい取られるでしょ、うん、日本でもやっぱり2500、600円、3000円ぐらい取られるのかな、うん、そんなもんですから
ね、なるほど納得、
うん、そう考えればまあまあ安いじゃないですか、うん、ビールはあんまり高くない、いや国産ビールがあるわけですから、うん、ただ美味しいインドネシア料理ってまだ当たってないですか、
サテとかの
そうです、あんま美味しくないですねインドネシア料理で美味しいのかな、さっぱりわかんない、
ナシゴレンとかミーゴレンとかそうでしょ、
なんかあれナシゴレンってなんか油っぽいじゃないですか、美味しい、さったらやっぱ中華のあのチャーハンの方がいいかなと思って、だから結局この間行った時にインドネシア料理一回も食ってないですよ、
ああそうなんですか、
はい、コリアン中華、台湾ニーズ、ジャパニーズ、あとウエスタンでしたね、あインドネシア料理一回も食ってないまあまあちょっとそんな感じの滞在になりましたね、だから非常に、うん、あの地元の人とも少し話もできたので、うんうんうん、あとイケアができてましたね、
あイケア
ですか、はい、初めてできたって話ですけど、お客さん多かったですけどね、はい、だけど置いてる家具の値段はもう現地プライスじゃなくて、あのいわゆるグローバルプライスだったんで、 あれ多分買えないですね、あの所得水準考えたらまだ無理だけど、フードコートの、あのフードはローカルプライスでしたね、あそこは当たり前ですけど、
じゃあホットドッグとかあった
んです
か、
あそれはもうみんな買って食ってましたね、ローカルプライス一緒ですから、だけどあの家具はちょっとまだ高くて買えないかな、
まあ IKEA の家具もね、まあ良し悪しですけど、
ね、まあまあね、うん、うん、まああとインドネシアやっぱり家具の文化がやっぱありますんでね、うん、あんまりどうなんだろうね、
そうか行きたかったな、
だからおいでっつったのに、
いや
面白いよ、面白い本当に、百聞は一見しかず、はい、まあ楽しかったっす、そういう意味では、はい、勉強にまたなりましたし、まあまたここね、5年から10年のスパンの中でインドネシアもどんどん変わっていくでしょうし、まあそういう時にやっぱりああなるほどなって思うこともやっぱり多いじゃないですか、見てる一応体感はしてるので、そうやってまあまた行く機会もあるでしょうし、その時はまたご一緒しましょうね、
ぜひ、
はい、まあというわけで、あの先週はちょっとね体調のちょっと独白というか、まあなんていうかね、いろいろあるんだなと、やっぱユニークな人生を送られてますよね、うん、あの人は、はい、まあちょっとそんな感じの、
お疲れ様でした、
2泊4日の強豪軍でしたけども、はい、どうもありがとうございます、
お疲れ様です、
ありがとうございます。
スタジオスモーキーでは出演者を募集しております。アシさんのような風俗冒険家や
いろんなあの経験談を僕は聞かせていただきたいと思ってますので
今来たかもたまに
脱ぎます
スタジオスモーキーatmarkgmail.com、皆様の、ご連絡を待ちしてます。よろしくお願いいたします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。